ありがとうございました、高松純子姫の御霊の神様の、52歳並びに5歳5歳典を通り行わせていただきました。ありがとうございました。本日のお祭りはですね、去る4月29日にですね、春の御大祭に合わせて、純子先生の52歳をですね、まあこの広間だと密になりますので、近くにある大きな施設を借りて、春の御大祭に合わせて1回純子先生の52歳を29日に執り行わせていただいたんですね。で、まあその時は施設ではですね、こういうお社とかご霊寺とかご家とか持っていけないものですから、いわゆる儀式的なことはしない祭典だったんですけれども、そして今日ちょうど50日目が今日なんですけれど、今日はその儀式としての52歳を執り行わせていただこうということで、ただ参拝に関しましては皆様にもそんなに告知してませんでしたので、私たち教会のものだけで使いさせていただく、静かにですね執り行わせていただく予定だったのが、しかし神ながらだと思いますね。田原さんがこうやってお参りされたっていうのがですね、非常に神ながらなものを感じました。さっきお届けされるのに非常に印象的なお言葉がばかり残されたんですけれども、兆しという言葉であったりとかね、今新緑の季節ですけどね、この純子先生の送り替えという大変な節の中から、またここからね、新しい光であったり芽が出てくる兆しがね、神在教会の上でも立ち現れているものを感じましたので、また、昨日ね審査会があったということですけど、取り組みそのものが作品なんだという言葉であったりとか、今これからカリスマの時代じゃなくて一人一人が関係性を大きくしていくという、まさに本当に今そういうことがね願われてくる時代に差し掛かってきたなと。例えばね、この間29日の大祭なんかも盛大に行われたんですよね。本当に純子先生のお徳であり天地の神様のお徳を忍ばせるにふさわしい大きい盛大なお祭りがあったんですけれども、でも昨日月例祭をいただきながらですね、思うのは本番はここからだよということをいただくんですね。大祭とか祭典の場が本番ではない。で、昨日審査会があって、審査会は審査会で大事なことではあるんだけど、本当に大事なのはそこじゃない。あくまでそのね、大祭とか審査会発表会っていうのはですね、普段の取り組みの成果を出す場であって、大事なのは日々のですね、本当に目の細かい地道な地道な信心信教の積み重ね以外にない。だから進化が問われるのはここからだと思うんですね。神在教会にしても、オイルトミーのグループさんにしてもですね。実際和子先生、純子先生の布教もそうでした。本当に華々しいですね、首都圏への布教という裏で、実は毎日毎日必死な、ずっと積み重ねだったんですよね。象徴的なのが、今から28年前の平成6年の1月22日に、雪の舞い降る中を愛楽教会を旅立たれて、その雪を見た瞬間、純子先生の不安が払拭されたというふうに純子先生はおっしゃっておられたんですけどね。それまでは不安で不安でたまらなかったと。自分、重度の身体障害者の自分と、もう間もなく故郷を迎える年を重ねたお母様の2人だけでの布教、布教に対する不安というよりも毎日の生活に対する不安が大きかった。それはなぜかというと、もし年老いたお母様が、和子先生が自分を転落とかにさせてしまったら、それまで愛楽教会だったらいくらでも手があったわけですよね。修行生がいたり若いご信者さんがおられたり、でもお母さんだけなんですね。でもお母さんを一人ではもし床に落としたら引き上げることができない、そういう不安があったんですけど、愛楽教会の玄関を開けた時に雪が降っているのを見て、それがパッと払われた。冷たい冷たい雪のような、ね、二人だけでね布教に出るなんていうのは仕打ちかもしれないけど、あの雪は、冷たい雪の中には顕微鏡で見ると本当に美しい結晶がですねあるそうですね。それと自分が重なったと、こういうね 厳しい状況の中の布教だけれども、そこを神様の目で見たら、信心の目で見たら、一分一厘間違いのない美しい恐れるなという結晶がそこにはあると思われたんでしょうね。それで不安が払拭されて東京に来られたら、東京はもう見事な青空のお天気だったということです。そしてその翌日です、朝起きるときにその不安が的中するわけですね。お母様が純子先生を起こすときに誤って床に落としてしまわれるわけですね。先ほど言いましたように、お母さん一人じゃもうすぐには取り返せない、車椅子に戻すことはできないわけです。しかし、まあ、そこは神様ですよね。玄関を出たらですね、ちょうど男子高校生が通学されていて、その男子高校生に声をかけたら心地よくですね、手伝ってくださって純子先生を車椅子に戻させていただくことができた。これが純子先生、和子先生の本当の布教の第一歩だったんですね。もう取りこぼしが許されないという背水の陣ということですね。その後もですね、もう毎日毎日が真剣勝負だったと思います。あの二人の場合はですね、布教云々いう以前に毎日毎日その日その日を生きていくのが必死。朝起きること、食事をさせること、着替えをすること、お手洗いこと、いつでも転倒危険がありますからね。寝ている時だって安心はできません。純子先生は寝返り一つ打てないわけですから、数時間おきに寝返りも打たなきゃいけない、そういう日々の連続ですね。そっちの方が本番ということですね。華やかな祭典よりもですね。しかし今それがですね、私たちにもその精神がなんか根が生えてるんじゃないかな。背水の陣の精神であり、それこそ失敗が許されないというか、いわば舞台と客席があるんだろうね。それまで客席からの信心だったのが舞台上の信心に、客席で取りこぼす分には響かないけど舞台で取りこぼすと響く。逆に、ね、客席で素晴らしい演こと演じたって誰も評価してくれないけど、舞台で素晴らしい、舞台ということは日々の新人生活の場です。新人生活の場で素晴らしい受け方をする、素晴らしい心を発揮したら、もう拍手喝采のような働きがね、いよいよこれからは如実になっていくものを感じるんです。そして純子先生というカリスマが主体から、お互い一人一人が主体になっていく。そしてしかもお互い一人一人の毎日毎日の地道な積み重ね、もう本当にでも地道なんだけど、生活の中を舞台に立ってると思って、表にいようが裏にいようが、食事をしている時であろうが、トイレに入っている時であろうが、お風呂をいただいている時であろうが、その信心の帯を外さないというところにですね、願いがかけられているものをものすごく感じるんですね。いよいよ純子先生の信心を受け継がせていただくということ、和子先生のご信心を受け継がせていただくということ、そしてこれからを生きていくために必要なのはもうこの一手だけじゃないだろうか。いつ生活のどの場面を切り取っても舞台に立っている精神で信心がそこにあるということですね。実際哀楽の初代岩先生、二代岩先生もそうでした。ご結界についている時だけじゃなくて、それこそ裏のですね、お部屋でですね、本当浴衣掛け一枚になっている時でもだらしなさがなかったですね。凛としたやっぱり神々しさが浴衣がけの姿でもありました。お互いの日々の生活もですね、もう表も裏もない、表も裏も舞台に立ったつもり、どこを切り取っても神様、信心が根としてあるというところに進ませていただくところが、ここからの大きな大きなですね、お互いの分かれ道になってくるのではなかろうかということを改めて本日のご参拝、そして田原さんのお届けを通してですね、日々の取り組みが大事という、日々の取り組みそのものが作品ということを通して、改めてもう腹が決まったようなね、思いをさせていただきました。ありがとうございました。